金宝殿がインターネットでお送りいたします。御言葉と賛美の時間、Gライトクルーズ。しばらくの間、イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか？ご案内は
ラジオ牧師岩間博士と
パーソナリティの上野花子でお送りします。
この間、教会の玄関先の木の枝に1羽の小鳥が止まっているのを見つけました。何の鳥だろう、後で調べてみようと思って携帯電話のカメラを向けても物おじ一つせず、じっとして動かないのです。シャッターを切りながら少しずつ近寄っていっても固まったようになって動きません。度胸の座っている鳥だなと感心していると、1メートルくらい近づいたところでようやく飛び立っていきました。その鳥はモズだということが後で分かりました。それにしても堂々たる風格でした。ラジオ牧師の岩間です。
皆さん、いかがお過ごしでしょうか？パーソナリティの上野花子です。春が近づいてきましたね。私は兵庫県三田市の教会に通っているんですが、出会う鳥たちが変わってきているように思います。大阪では出会えない鳥たちに毎週会えるのが楽しみです。今度私も写真を撮ってみようかなと思います。
この時期は春の到来をあちらこちらで感じられる時ですね。木々が芽吹き、花のつぼみが膨らみ、風はまだ頬に冷たい時がありますが、希望に胸が高鳴るような一年で一番好きな時期です。
春が一番お好きなのですね。
はい、
私もです。何と言いますか、ワクワクしますよね。
そうですね、
春を感じたくて、先日職場で桃とチューリップを買ってきて玄関に生けています。だんだん桃が咲いてきて、可愛い桃色で明るくなってきました。
そうですか。
はい、
春の花は希望を与えてくれるみたいでいいですよね。
はい、
地球温暖化で桜の開花がどんどん早くなってきているような気がしますね。桜の満開は4月の風景というのが子供の頃の常識だったのですが、最近は関西でも3月に満開を迎えるところが増えてきましたね。
そうですよね。この間車に乗っていて信号待ちをしていて、ふと横を見たら2月の終わりなのに桜が咲いていたんですよ。
あ、そうですか。
はい、え、梅、桃、やっぱり桜よねと何度も見て確かめてしまいました。暖かすぎてちょっと早く咲いちゃったのでしょうか。近年は入学式の桜というより卒業式の桜になってきましたね。
そうですね。
はい、
さて、春というとキリストの復活を記念するイースターを思い起こします。今年のイースターは4月12日の日曜日で、その前の4月8日から始まる1週間が受難週です。受難週イースターは年によって変動しますが、イメージとしては3月が受難週、4月がイースターという感覚です。
はい、大切なイースターの季節でもありますね。一般的にはイースターだけが知られていて賑やかにもなっていますが、その前がとても大切なのですよね。それでは今回のプログラムをご紹介しましょう。今回はキリストの受難というテーマでお送りします。ここで音楽をお聴きいただきます。最初の一曲は高橋メリーさんでアバ父よをお送りします。
神の御翼の影で たの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの義は高くそびえる山のようで、あなたの裁きは深い海のようです。
メリーさんでアバ父よをお送りしました。さて岩間先生、
はい、
キリストが十字架にかかられたのは今から2000年も前のことですよね。
そうですね、
はい、しかも日本からは遠く離れたユダヤの国でのことですよね。
そうですね。
それがどのようにして今の日本人の私たちに結びつくのでしょうか。
それは根本的な疑問ですね。私も教会に行き始めた頃はそのことを疑問に思っていました。でもある時それがはっきり分かったのです。それは三浦綾子さんという人が書いた塩刈峠という小説を読んだ時です。
それはどういうことでしょうか。
その小説は最後尾の客車が離れて塩刈峠という峠を逆走し始めた時、乗り合わせていた長野信夫というクリスチャンの鉄道員が線路の上に身を投げ出して客車を止め乗客の命を救ったという実話をもとにした小説です。その中でキリストが十字架を背負う一枚の絵の前に佇む信夫に老牧師が、君はキリストを十字架につけたのが自分だということがわかるか？と尋ねます。信夫は思わず、とんでもない、私はそんなことをした覚えはないと答えます。すると牧師は、では君はキリストと何の関係もない人間だと言い放ちます。信夫はその言葉の意味が分からずしばらく悩みますが、やがて確かに自分はキリストを十字架につけた罪人だと分かるのです。このくだりを読んだ時、私もキリストが十字架につけられたのはこの自分のためだったということが分かったのです。
なるほど、そういうことがあったのですね。
はい。
キリストの十字架は何のためだったのか、誰のためだったのか、私も自分のためだったと知識でなく魂で分かるのには時間がかかりました。三浦綾子さんの著書でも自分の罪や十字架を探られましたが、私はある時スタッフとして参加したキャンプのメッセージで自分のための十字架が分かり、感謝で涙が止まりませんでした。
そうですか。
はい。それでは2曲目の音楽をお聴きください。 森重昇さんで二度僕のもの。
話だけど君にも話したい。急いでいなけら立ち止まってちょっと聞いていったら、これが最後のチャンスになるかもしれないからさ、聞いていってよ。この話そろそろ始めるから、おいちゃん早く始めてよ、待ってんだから。ある村のある少年がある日船を作ったのさ。小さなおもちゃの船だけど自分だけで作ったのさ。何日もかかって船ができたその夜は、どんなに嬉しかったことか次の朝が待ち遠しい。そりゃそうだわな。よく朝早く起きた少年は川に向かった。長い紐の端を船の後ろに結んでから、川上から流してみたよ、紐が伸びるところまで。スイスイ進むその船は僕の一番の友達。紐が伸びたら手繰り寄せ、紐が伸びたら手繰り寄せ、時間の経つのも忘れて大好きな自分の船と、来る日も来る日も遊んだのさ、気もしないで。そうさ、この船は僕の一番大事な宝物。ある雨上がりの朝、いつものように川に向かった。どんより雲のその朝は少し流れも早かった。しかしいつものように船を浮かべて手繰り寄せてると、何かの拍子に紐が切れたよ。さあどうしよう。おおおいおい、僕の船、おい、どこ行くんだよ。おい、見失わないように、船から目を離さないように、足元も水に駆け出したよ、船の跡って。大きな穴があるのにも気づかず、ただ無我夢中。転んだ拍子に見失ってしまった船はどこ。おい、僕の船、おい、どこ行ったんだよ。何日か経ったある日、父と隣村へ行った。なくした船のことがなかなか忘れられなくて、沈んだ気持ちで金物屋の角を曲がった時、なんと僕の船を持った少年が歩いているじゃない。お父ちゃんあれ僕の船だよ。びっくりしてすぐ後ろから大きな声で、待ってくれよ、見せてくれよ、君が持ってるその船を。これはね、僕の船なんだ、返してほしい、なくしていたのさ。
やだよ、これはこの前僕が川で見つけた船なんだ。
そんなこと言わないでさ、これ僕が作ったからあかんだよ、返してよ。
俺んだって言ってるだろ、心折れんだよ。
お父ちゃん、お父ちゃんも言ってよ、これ僕んだよね。
お前しつこいな、折れんだって言ってるだろ、あっち来よ。
考えた後で少年は財布を取り出して、持ってたお金をみんな数えたら320円。どうかこの値段で売ってほしいんだが、有金全部。
そうか、それじゃあ君に売ってあげよう。話がまとまった。お父ちゃん売ってくれたよ。嬉しい嬉しい嬉しいよ。君にもわかるだろう、死んだと思っていた友達を見つけたのだから。有金全部はたいても構わない、僕の友達。抱きかかえた船に語りかけた帰り道。おい僕の船よ、お前二回僕のもんだよ。ほら最初僕がお前を作っただろ、そして今度はさ、僕が自分のお金でまた君を買ったからさ。
森重昇さんで二度僕のものをお送りしました。では岩間先生、
はい、
当然のことながら聖書の中にはキリストの受難について書かれているところがたくさんあると思いますが、一つ挙げるとするとどこになりますか？
はい、では上野さんに聖書を読んでいただきましょう。新約聖書マタイの福音書27章45節から56節までを読んでくださいますか？
はい、お読みいたします。マタイの福音書27章45節から56節。さて12時から午後3時まで闇が全地を覆った。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。そこに立っていた人たちの何人かがこれを聞いて言った。この人はエリアを呼んでいる。そのうちの一人がすぐに駆け寄り、海面を取ってそれに水ぶどう酒を含ませ、足の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の者たちは、待て、エリアが救いに来るか見てみようと言った。しかし、イエスは再び大声で叫んで霊を渡された。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。地が揺れ動き、岩が裂け、墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる人々の体が生き返った。彼らはイエスの復活の後で、墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人に現れた。百人隊長や一緒にイエスを見張っていた者たちは、地震やいろいろな出来事を見て非常に恐れていった。この方は本当に神の子であった。その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子たちの母がいた。岩間先生にお話ししていただく前に、ここで3曲目の賛美をお送りしましょう。箱舟で君のため、お聞きください。 小舟で君のためをお送りしました。では岩間先生に今の聖書からお話ししていただきます。
キリスト教会では今レントと言われる期間に入っています。四旬節とか受難節とも呼ばれます。4月12日のイースターから遡って40日の期間です。主イエスキリストが私たちの罪のために十字架の苦しみを受けてくださったことを覚え、私たちに与えられた贖いの恵みを確認する期間です。読んでいただいたマタイの福音書27章の46節にこうありました。3時ごろ、イエスは大声で叫ばれた。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。これは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。イエス・キリストが十字架の上で神様に向かって大声で叫ばれた場面です。私はまだ教会に行き始めて間もない頃、この御言葉に接したとき、不遜にも、イエス様はこの後に及んでどうしてこんな泣き言を言われたんだろう、などと思ったものです。しかし、これは泣き言などではなかったのです。この叫びは、本当は私たちがあげなければならない叫びでした。なぜなら、私たちは神様から捨てられなければならないものだったからです。私たちは神様によって作られ、神様に愛されたものでしたのに、神様の存在を無視し、平気で神様の愛を踏みにじり、自分勝手な道を歩んできました。それが私たちの罪の大元です。そこから私たちは傲慢になり、自己中心になり、 人に対しても冷淡になりました。そのような罪人の私たちは、そのままでは確実に滅んでしまうものでした。そのような私たちを神様はなおも愛してくださって、一人子キリストを世に遣わし、十字架におかけくださいました。私たちが罪と滅びから救われるためです。罪のために神様から捨てられて何の文句も言えないはずの私たちが、捨てられないため、捨てられるはずのない罪なき神の御子キリストが神様から捨てられてくださったのです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、というキリストの叫びは、私たちの、そしてあなたの身代わりの死を意味する叫びだったのです。この受難節に、私たちは自分の罪を素直に認め、神様の前に悔い改め、キリストの十字架が私のためだったと信じて、罪が許される救いをいただきましょう。そして神様の前に清い心を与えられたものとして、真実に歩んでいきましょう。
岩間先生、ありがとうございました。
はい。
一番大切な存在の神様に見捨てられるという体験をされたイエス様の心情はどんなだっただろうかと思います。そうしてまでも罪人である私たち人間を救おうとしてくださった神様の憐れみを心から感謝したいと思います。私は今、罪ということを聖書から学び始めているのですが、知っていくのがおぞましいくらいの自分自身の姿です。自分でも見捨てたくなるような醜い人間を神様は愛してくださり、救いの道を与えてくださった。見捨てられ、死をもってしても、たくさんの方がこの愛と救いを知って受け取っていかれることを私も願います。さあ、それでは最後の賛美をお送りしましょう。米田ひろしさんで、イエスの真実。 米田浩司さんでイエスの真実をお送りしました。では皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、罪のために滅びゆくものであった私のために、御子イエスキリストが十字架で苦しみを受けてくださったことを感謝します。この十字架のイエス様を信じて罪の許しをいただいて、神の子供として歩んでいくことができますよう導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回はいかがでしたか？私も皆様の上に神様の祝福をお祈りいたします。この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の 500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金宝殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は4月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。
今回のクルーズは、パーソナリティの上野花子と、
ラジオ牧師の岩間博史でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。